Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。今日はですね、3日間の久しぶりのワークショップが終了しました。今回のワークショップのテーマはセクシャルウェルネスの扉を開くヴィーナスのためのワークショップということで、もう本当にこの性について考えてみようとか、自分の性をこれからもっと大切にしていきたい、ケアをしていきたい、女性性をもっとバーンとこう大きくね花開かせていきたいっていう方のためのワークショップだったんですけれども、今回のワークショップは3日間で完結するのではなくて、ここからさらに3週間後ですねに一度また同じメンバーで集まってグループセッションをするというワークショップにしました。で、なぜかというと、このね3日間でじっくりとテーマをその日ごとに決めて皆さんとお話をし合う。で、本当に今回はもうザ・ワークショップという感じで、本当に皆さんそれぞれにその場でワークをしていただいて、でその出てきたものをみんなで本当にこう安心で誰にもジャッジされない、何が出てきても絶対大丈夫っていう環境でシェアをし合うっていう、本当に素晴らしい時間を皆さんが一緒に作ってくださったんですよね。それでその3日間で真剣にテーマをねそれぞれ考えて、そこではい3日間終了しました、完結です、ありがとうございました、でももちろん大丈夫なんですけれども、やっぱり大切なのってその後だと思うんですね。本当にここから性と向き合っていきたいとか、もっともっと女性であることを楽しんでいきたいっていうふうに思ったら、やっぱり継続していかないといけないんです。でその時にやっぱり例えば私だと今年、46になりますけれども、今45歳ですよね。そうすると、まあ、45年ずっととは言わなくても、物心ついた時から今までずっとですね、例えばもう性に向き合う機会がなくて、性のことを考える機会もなくて、どんなふうに性に向き合っていいのかとか、どんなふうにケアをしていいのか、どこまでどういうふうに追求していいのかっていうことが全くわからない状態で45歳まで来た女性がですね、3日間のワークショップに参加して、もちろんいろんな衝撃がそれぞれ皆さんあるんですよね。なんですけれども、衝撃があったとしても衝撃ってやっぱり薄れていくじゃないですか。でそれでまた通常営業の毎日の生活に戻っていくと、これまでの、まあ、45年間性に蓋をしてきた状態のご自身の考え方だったり受け止め方だったり、まあ別に命に別状はないし、このまま行ってもいいんじゃないかっていう方になっていくわけなんですよね。でもちろんそれもお一人お一人の選択なので、それがもうダメですよ、ありえませんよとか言ってることではなくてですね、ただ私はやっぱりこの性の健康、セクシャルウェルネスっていうのを本当に当たり前にしていきたいんですね。もう性ってもうタブーじゃないよね、性のこと大事にするのってとっても自然で当たり前のことだよねっていう世界をどんどんどんどん広げていきたいっていう思いを皆さんとねシェアさせていただいているので、やっぱりそこは私が優しくでもちょっと圧強めな感じで背中を押して差し上げられるところなのかなっていうふうに思っています。やっぱり例えば 何でもねいいんですけれども、例えばダンスを習いたいと思った時に YouTube のビデオを見てダンスを本当にこう自主練でですね学ぶっていうこともできるんですが、ダンスレッスンにプロの先生がいらっしゃるところに通ってやった方が、この私のね踊り方の癖だったりとか、私がすごく上手にできているところをピンポイントで褒めていただいたりとか、で自分のこういうふうにしてみたいっていうのを伝えて先生が教えてくださったりとかっていうふうに、もっともっとこうすごく自分ごとの、あのレベルにカスタマイズした状態で、そこをあのダンスっていうものをね学んでいくことができると思うんですよね。なのでセクシャルウェルネスも本当に全く同じだと思います。一人でももちろん向き合っていくことができるテーマなんですが、一人だと難しい、一人だとなかなか進まないような感じがする、逆にこう後退してしまっているような、後ろに下がっているような感覚っていうのもねあるかもしれないんですよね。これはセクシャルウェルネスだけではなくて本当に何事においても言えることなんじゃないかなと思います。そんなこともあってですね、せっかくこの3日間というあの合計まあ3時間ちょっと時間もオーバーしましたので、合計約5時間ぐらいの時間を皆様の貴重な時間をいただいてご一緒いただきましたので、じゃあここから3週間後にヴィーナスの皆様それぞれにどんな変化があるか、その3週間の間にどんなことを意識して過ごされたのかとか、何を感じたのかとか、どんなところにこう難しさとか壁を感じたかみたいなことをもう本当に皆様それぞれの等身大のリアルボイスでシェアできる場所っていうのをあのホールドさせていただくために、ここから3週間後7月の半ばですねにグループセッションをあの1回開催するワークショップなんですよね。なんか本当にこう開催して素敵な方々にあのご参加いただいて、いや本当にやってよかったなっていうふうに思います。毎回あのイベントだったりとかレッスンを開催すると本当にやってよかったなっていうふうに思うんですけれども、なんか久しぶりにこの感覚が蘇ってきたなっていうのがすごく自分の中でもあるんですよね。やっぱり私の場合はバルセロナに住んでいるので、なかなかリアルタイムでこうお会いするっていうことが難しいんですけれども、オンラインでもね十分にしっかりとコネクトできるっていうのをもうこの9年ぐらいの間で本当に皆様から教えていただきましたし、まだまだこの性についてこんなにごくごく普通のこととして、今日もねヴィーナスの人におっしゃっていただいたんですけれども、やっぱりずっと蓋をしてきたテーマだったんだけれども、あの話したいと思っても話せる友達もいなくて、まあ、50代の女性だったんですけれどもね、お友達に話してももういいわよ今更そんなことも興味ないっていうか、別にそんなことも話さなくてもいい大事じゃない、そういうスタンスのお友達があの多いということで、話したいんだけど話せる人がいないっていうふうにおっしゃってたんですよね。なのでやっぱり皆さん本当はもっともっと正しい知識に触れて、いらない罪悪感だったり嫌悪感というのを手放していかれたいと思いますし、本当にね私たちって一生セクシャルビーイング、性的な存在なんですよね。でそのためには正しい知識に触れることだったりとか、安心して性の話をもう本当にオープンにできる、でもそこにきちんとそのコンフィデンシャリティっていうんですかね、守秘義務みたいなものがあって、ここは絶対安全のスペースで、ここから外に今日ここで話したことが漏れることはないですよっていう、そういうスペースがねやっぱりあるっていうのはすごく大きな違いをこの皆様それぞれのウェルビーイングっていうのを考えた時に生み出していくんじゃないかなと思っております。それでこのエピソード収録しているのは、リリースをする前日の6月27日の、木曜日なんですけれども、今日のインスタグラムのライブでもお話をしたことなんですけれどもね、このワークショップにも本当に通じていることだなと思う、知識はパワーですっていうお話をしたいと思います。それでこれをねどこで改めて感じたかというと、今日、生まれて初めてですね造影剤を使う MRI の検査をしてきたんですね。で、あの健康なんですけれども、 私今まで本当にそういう検査をしたことがなくって、今年はちょっといろいろなこの全身の健康診断をですね、もう本当オーバーホールという感じなんですけれども、毎年婦人科検診は必ず1年に1回受けていますし、あとは歯科検診も、歯のクリーニングも1年に1回は必ずするんですけれども、その他は本当にもうありがたいことにね、健康なので全然そのチェックアップをしていなかったんですよね。でもやっぱり去年ね、私の弟が亡くなったっていうこともありますし、もう45歳ですからね、中年と呼ばれる世代ですよね、恐ろしいですけれどもなのでやっぱりこう日頃から自分の健康状態を異常がなくても予防の意味も兼ねてきちんと知っておくっていうのはすごく大切だなと思って、検査をね、いろいろしているわけなんですね。でその中の一つに今日初めて受けてきたこの造影剤を使う MRI っていうのがありました。でそれで私前回大腸のカメラの検査ですねをする時にも、スペインで検査をする場合は静脈鎮静法という、麻酔のようなもので、この患者さんが完全に眠っているような状態で何も感じない状態で検査をしてもらうんですよね。でそれが本当に怖かったっていうお話をどこかポッドキャストでもしたような気がするんですが、もうその自分のコントロールがもう完全に効かなくなる状況に置かれるっていうのがとてつもなく怖かったんですよね。ただその大腸カメラの検査までに、検査を予約してから1ヶ月ぐらい時間がありましたので、もうね日々もうビジュアライゼーションをして、大丈夫大丈夫っていう風に自分にこうポジティブな暗示をかけるっていうのをして、まあ本当にあっという間にその検査が終わって、いやびっくりするほどあっという間だったんですよね。で今度はその眠らされる状態はではないんですよね。完全に意識があって私が起きている状態で検査をするものだったんですが、その造影剤っていうものを体に入れるっていうことに今度は不安を感じていたんですよね。なんかそれって放射線みたいな入ってるんじゃないかなみたいなのがあって、まあいろいろ調べたらその放射線の物質ではないんですけれどもね、ヨードって書いてあったかな、何かその今日説明してくださった看護師さんは、まあ着色料みたいなものだから、お手洗いに行くと尿から全部排出されるから心配しなくて大丈夫っていうふうに説明をしてくださったんですよね。でとにかく不安でした。で夫にも不安な気持ちをシェアしていたら、彼はこの検査をしたことがあったので、なんかね造影剤を入れるときにちょっとね熱い感じがするけど、でも全然平気だからもう安心して検査してきなっていうふうに言われていたんですよね。でもそれでも私は心配でした。それで今日検査に出かけて、私の順番が来て、看護師さんが、私のね本人確認をして、で造影剤を使う MRI したことありますかっていうふうに聞かれたので、いやこれが初めてなのでちょっと不安なんですっていうふうに言ったんですよね。でそしたらその検査の内容をすごく細かく丁寧に、でとっても感じのいい方で説明してくださったんですよね。これが、医療の医療界ではすごくもうごくごく当たり前にあるんじゃないかなと思うんですが、インフォームドコンセントですね。例えばどういう状況なのか、どういう治療なのか、どういう検査なのか、その検査の目的だったりとか、検査の実施方法であったりとか、その期間がねある場合にはどのぐらい検査に時間がかかるのかとかっていうのも細かくですね、あとは副作用がある場合は副作用についてもきちんと説明を患者様に、その医療従事者、医師だったり、看護師さんとか、専門家の方がして、でそのお話をしっかりと説明を受けた上で合意をして、検査だったり治療をするっていうのがインフォームドコンセント、合意っていうところなんですよね。それでこの事前にきちんと情報を得ておくことのパワー、正確な、知識、今回の場合は私の検査の場合は情報になりますけれども、に触れておくことが本当にとっても大切で、こう私たちにとってパワーになるなっていうふうに改めて感じたんですね。なぜかというと、3つ理由があるんですけれども、まず1つ目はきちんと説明をしていただくことによって、私はやっぱりその今まで受けたことがない検査だったので、未知のものに対する恐怖不安っていうのがあったわけなんですよね。でもその看護師さんがきちんと説明してくださったことで、そういう、こう未知のものに対する不安とか、恐怖みたいなものが 消えたんですよね。あ、なるほどなるほど、じゃあ、 有害物質ではないから大丈夫なんだな、で検査も、まあ、10分ぐらいで終わるんだな、なるほどっていう感じでね、その検査の後も何か具合が悪くなったりとか、で例えば目 の、 視力の検査をすると、こう瞳孔を開くような目薬を使うと、1日、その日は1日目がぼんやりとしてよく見えないと思うんですけど、なんかそういうところにも影響がないんだなとかっていうのが分かって、すごく安心して検査を受けることができますよね。まあ、心の準備ができるっていう感じですよね。だからきちんと情報を得ておくことによって、自分のそのいらない不安だったりとか、まあ、恐怖心だったりとかっていうのを取り除いて、心の準備をすることができるっていうメリットが一つあるのかなと思います。そしてもう一つ、二つ目は、その、お話に基づいて自分でこれはイエスなのかノーなのかっていうのを決断することができると思うんですね。で、正しい情報とか知識がない状態で何かを決断しようと思っても難しいわけなんです。何がイエスで何がノーか、そのものを理解してないとできないですよね。でもしかしたら今日も、ね、私はドクターにこの検査が必要だと言われているので受けなくてはいけないんですけれども、例えばその造影剤にアレルギーがあったりしたらきちんと報告しなくちゃいけないし、で造影剤を、こういう造影剤を使う、こういう検査なんですっていう説明を受けなかったら、もしかしたら私は常に飲んでるお薬はないんですけれども、例えば私が何かしらの薬を毎日服用しなくてはいけなかったりとか、これまでのその医療履歴ですよねからとか、もしくはアレルギー、何かお薬とかそういう物質に対してのアレルギーがある場合に、説明を受けないで私に何もそのアレルギーのこととかね、お薬のこととかを聞かずに検査をしたら、危ない状態になってしまうこともあるわけなんですよね。でも正しい情報がないと、自分でも、あ、このことってお伝えしなきゃいけないのかなとかがわからないわけなんですよね。だから自分にとってとても大切な決断、イエスの、もしくはよくわからないっていう答えもあると思うんですけれども、その決断をするために絶対に正確な情報だったり知識っていうのは必要だなっていうふうに改めて感じました。そして最後3つ目は、この正しい情報、そして知識っていうのがきちんとこう手元にあることによって、あれっていうふうに違和感を感じた時に SOS を出したりですね、サポートを求めたりっていうことができるわけなんですよね。で、例えばその検査っていうところでお話を続けるのであれば、そのしてくださった説明で全く意味がわからない、検査の内容も理解できないし、一体造影剤というのが何なのかっていうのも例えばわからなかったとしますよね。そうしたら、申し訳ないんですけれども、わからないのでもう一度説明してください、別の方に説明していただけるようにお願いできませんかとかですね、自分がとにかく理解するまでその説明してもらえるような、要求をしてみたりとか、まあ、全然別のケースで言うならば、何か自分が例えばセクハラを例にして言うと、セクハラっていうのはこういうことでなぜいけないのかみたいな知識があることによって、自分がそういうシチュエーションにその遭遇した時ですよね、まあ、被害者としてでもそうでなくてもです、間接的にもです、でもですね、遭遇した時にあれっていうふうにすぐに気づけるわけなんですよね。でもそれを知らないと、例えばセクハラについて全然知らない、それで上司がですね、通り過ぎる時にお尻をポンってこう挨拶代わりに叩いたとしますよね、お尻に触れたとします。そんなこと絶対しちゃいけないですよね、セクハラっていうのはいけないことなんですっていう、人の体にね許可なしで触れるっていうのはセクハラなんですっていうことを知らないと、そんななんかお尻触るぐらい挨拶代わりにいいじゃないかみたいなね、そういう時代遅れなわけのわからないことを言い出したりとか、その被害に遭ってしまった方も、まあこんなことぐらいでね、こんなことぐらいじゃないんですよ全然、なんだけれども、まあ、こんなことぐらいで私がねなんかいちいちこう反論したり、何かあれっていうことを異議を申し立てたならば、波風を立ててしまってなんか上司との関係が悪くなるとか、私のキャリアに影響するんじゃないかとか、でなんかそういうことを心配して言わないっていうふうになったりとか、もしくはそもそも気づけない、まあそのぐらいいいかっていうふうにね流してしまう、流しちゃダメなんですよ。でも知らないから まあこのくらいはっていうふうに流してしまうっていうことにもつながりますよね。ですから本当にいかにこの正しい知識、正確な知識、情報っていうのを身につけておくっていうことは、自分自身をちゃんとこう守ったりとかリスペクトする時に欠かせないことなんですよね。そして私はセックスコーチですから、特にやっぱりセクシャルウェルネス、性教育、そのセクシュアリティっていうテーマにね、ギュッとフォーカスしてお話をするのであれば、もう圧倒的に性の正しい情報、正確な知識、もう不足どころでは済まされないぐらい、私たちはもう全然そのあたりのテーマに触れないままで大人になっているっていうケースが本当に多いと思うんですよね。多いというか、もうほとんどが皆さんそういう感じなんじゃないかなって思うんですよね。これが本当に残念ですし、とにもかくにも私はここからどんなに難しかったとしても、性はもうタブーじゃないんだよね。性のことを話したり学んだり、自分の性を大切にしたり追求するっていうのはごくごく当たり前で、とってもヘルシーで素敵なことなんだよねっていうのを、ここからね、もう声を大にして皆様とシェアし続けて、でそこに共感してくださる仲間とどんどんつながっていきたいなっていうふうに思っております。それでもしもこのエピソードを聞いてくださっているあなたが、わあ、私その仲間になりたいっていうふうに思ってくださっていたら、もしかしたらですね、私のそのサービスの詳細っていうのを表にこう掲示しているわけではないので、さきりさんは一体何をしているんだろうっていうふうにね、思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、このセクシャルウェルネスについて の講座を開けるようになる、そしてその特にですね、このプレジャー、人の男女のプレジャーですね、性的な快感っていうところに、その、体の作りとかプレジャーの仕組みっていうところにギュッとフォーカスをしてお伝えする新しい講座の1期生を8月8日に東京で開催することになりました。その講座の名前がプレジャーアンバサダー養成講座という名前なんですが、このね、プレジャーを喜び、性的な喜びっていうのをたくさんの方に広めて伝えていってくださる、大使ですよね。アンバサダーで大使のことなんですけれども、大使にね、なっていただきたいなと思っています。でこちらは終日の講座で、分かりやすく言うならば認定講座、認定講師っていう感じですね。でコンテンツ もう丸ごと差し上げますし、その人のプレジャーを理解する上で絶対に知っておきたい大事なことっていうのを体系化した状態でコンテンツをそのまま丸ごと差し上げますので、その後そのまんま私 の差し上げるコンテンツを使って講座を開いたりとか、すでにお持ちの商品とかサービスに組み合わせて、このセクシュアリティの、ね、部分をこうプラスアルファでつけながらご活動されていくっていう方にもお役立ていただけるんじゃないかなと思います。そしてもちろんですね、ご自身のためにプレジャーについてもっと学びを深めたい、自分のプレジャーをもっと追求していきたいっていう方にもぜひご参加いただければと思います。講座の詳細については、説明のビデオをご用意しましたので、ご興味のある方はこのポッドキャストの詳細欄のリンクからお受け取りになってみてください。ということで、今日のビバラビーダいかがでしたでしょうか。今日のエピソードが役に立った、面白かったと思っていただけましたら、ぜひお友達へのシェア、そして番組のレビューもよろしくお願いいたします。皆様の愛のサポートによって、この番組をより多くの方にお届けすることが可能となります。いつも聞いてくださっているあなた、本当にありがとうございます。それでは今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. くださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか。これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびに お知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.